FBS ローマ人への手紙へようこそ。 FBS では一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分整えられた者たちとすることです。弟子というのはイエスを知り、イエスから学び、イエスに従い、イエスのようになっている人たちです。御言葉に黙想し、御言葉をお互いと分かち合うことというのは、イエスと歩むこと、またイエスのようになることの中心的なことです。FBS では基本的なアプローチが、読んで書いて分かち合って聞くというものとなっていきます。一つ目、読む。その週学んでいる箇所を毎日読む。2番目、書く。その週の一章を読んでいる間に気づいたこと、教えられたことなどを書いて、黙想の質問を答えて書き留めていきましょう。また、御言葉の時間の中でこのような質問を考えてください。今日、イエスから何を学びましたか？今日、イエスは私に何と語っていますか？今日、私はどのようにイエスに従いますか？この学びを通して、もっとどのようにイエスのようになっていけますか？この書くという時間、黙想の時間を、短い祈りを書くことを持って終えることを勧めます。これを通して、主に応答していけるいい方法です。三つ目、毎日分かち合ってください。FBS のパートナーと毎日分かち合ってください。四つ目、聞く。このオーディオ解説を聞いてください。各箇所の黙想の質問。また、オーディオ解説というのは私たちのウェブサイトに載っています。ヨシュア記の一章の八節で、昼も夜も主の御言葉を口ずさめと書いてあります。私たちがローマの学びを始めていく中で、御言葉の黙想の中心的な原則を分かち合いたいと思います。今日また皆さんを励まし、お互いと御言葉を分かち合うことの力を再強調したいと思っています。FBS の中心的な実践の一つが、毎日 FBS のパートナーと御言葉を分かち合うことです。神様がどのように人の人生の中で御言葉を分かち合うことを通して、出来上がってきた証をいくつも聞いてきました。ヘブルの10章の24節から25節では、また愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。この箇所から分かるのが、励まされるのが、どのようにお互いを愛し、励まし合い、善行に生きるかということを教えられています。その中で、私たちがどのようにできるかというのは、誰かと一緒に聖書を学ぶこと、また、御言葉を毎日分かち合うことです。私がよく言う言葉の一つなのですけど、私は本当にこれが大切だと思っているから、何回も強調していきます。共に聖書を学ぼうと、誰かを誘うことは、その人に与えられる最大の祝福になります。今日の 箇所に入っていきましょう。今日はローマの3章1節から8節、愚かな人間の論理と題して見ていきましょう。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉が聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。今日私たちに語ってください。どのようにあなたの御言葉に黙想していけばいいのか、理解していけばいいのか、従っていけばいいのか、またどのように他の人と分かち合っていけばいいのかを私たちに教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマの3章に入っていく前に、短く1章と2章で見てきた内容を復習していきましょう。パウロはローマの1章を挨拶と、ローマにいる信者のための祈りで始めていきます。1章の16節から17節で、パウロはローマの手紙の書いている目的、メインテーマを教えてくれます。そのメインテーマというのが、イエス・キリストの福音、神の力が人の命に救いを信仰によってもたらせるという神の力についてパウロは書いています。一章の後半でパウロは人類の堕落と罪深さについて書いていきます。人間は真実を拒否して、神様をも拒否して、どんどん悪循環に陥っていき、罪の虜、奴隷となってしまっている。神様のルールを拒否して、神様の倫理も拒否して、自分たちの好き放題に行きました。人類は神を礼拝せず、偶像、自分の手で作ったものを拝んでいきました。ローマの2章でパウロは人間の罪深さ、また罪による悪い動機、プライドのある考え方について書いていきます。パウロは同じ罪を犯しながらも他の人を裁く人について話していきます。パウロは続けて説明していくのが、神様は裁きの日にすべての人を公正に裁くというふうに書いています。ローマの2章の17節から24節で、パウロは律法に自信を持っている人たち、自分たちが真理を持っている人たちについて話します。他の人をその立場から裁き、でも自分も同じ罪を犯していく。彼らは秘密裏で罪ある行動をしている。パウロは彼らの罪、また偽善心、自分を正当化したい心をあらわにして、その心というのが宗教家たちの心の奥底に埋まっているということを見せていきます。このような罪というのは私たちが認めるの難しい、外面的な罪よりも対処しにくい部分があります。ローマの2章の25節から29節でパウロは革新的な発言をします。その発言はユダヤの人たちの信じている中心的なことを揺るがすようなものでした。パウロは体の割礼は意味がない、その人が神様に従わなかったら本当に意味がないということを強調していきます。そしてパウロはユダヤ人として生まれたから本物のユダヤ人であることではないですよと教えています。心の問題だというふうにパウロは言っています。 この流れを、パウロの教えの流れを復習して、どのように一章と二章がこの三章につながっていくかを確認していき、いきたいと思っています。ローマの三章ではパウロが人間の絶対的な罪深さと失われた状態を詳しく追求していきます。でも2章でパウロが言ったように外見的な罪の話だけではなく、罪が私たちの心と考えをいかに歪めてきたかをについて教えています。2章で言っていた自己正当化の考え方がその例の一つです。ローマの3章の1節から8節で、人間の心と考え方を腐らせる罪の側面を明らかにしていきます。パウロは人間の理屈や議論によって神と神の義を否定する、人間の論理の誇りと愚かさについて暴きます。一節から四節から読み始めていきましょう。それではユダヤ人の優れている点は何ですか？割礼に何の益があるのですか？あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられました。ではどうですか？彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか？決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえあなた方が告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られますと書いてある通りです。黙想の質問。パウロを反対していた人たちの質問に答えてください。ユダヤ人である立典とは何でしょう？割礼の価値とは何ですか？人の不信仰が神の真実さを無効にするでしょうか？一節から八節で、パウロはおそらく、宣教の旅の中で、ユダヤ人から投げかけられていた質問や疑問を、に答えているのではないでしょうか。このようなパウロの宣教旅行は、使徒の働きで見られます。パウロが新しい町に行くと、まず、街道から、はじめ福音を伝えました。ユダヤ人から福音を伝えました。もしユダヤ人が福音のメッセージを拒否したら、パウロは異邦人とに福音を伝えに行きました。パウロは多くの場で議論をして、ユダヤ人たちがイエスを信じられるように3週間も4週間も時間を費やしていって、その後、異邦人の市民たちに福音を語りました。使徒の28章の23節から24節では、パウロがローマでどのようにそれをやっていったか、このローマ人への手紙を書いた3年後にどうだったかをが見られます。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを明かしし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと、朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼らの語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。パウロはこのローマの3章の1節から8節で、疑問や議論を 世界中から集め、のユダヤ人から集めてきたものを、福音について、それはどうなんだって言い突きつけられたものを、に答えていきます。多くの人たちが、ユダヤ人も異邦人も同じ罪深さがあって神の裁きを受けるべきだという教えを拒否していました。面白いことが今日の多くの人もこのように考えていきます。パウロはいろんなところで教えてきて批判してくるユダヤ人たちの心にあったいくつかの質問疑問に対して答えていきます。もしユダヤ人も異邦人も皆罪人で神の裁きを受けるに値するなら、ユダヤ人の利点とは何なのですか？パウロはローマの2章の後半で内面が変えられていなければ、肉体的な体の割礼には価値がないと言っていました。でもそのような主張に対してもしそれが本当なら割礼に何の価値があるというのかというユダヤ人の疑問に対してパウロは答えていきます。ユダヤ人であることや割礼を受けることに何も価値もないと主張しているのかと突きつけられています。ユダヤ人は他のユダヤ人も同じように考えるだろうと思っていました。パウロはそのようなところに答えて、確かにユダヤ人でいることというのは価値があります。神が啓示を与えて、御言葉を通して真実を知り、神の、行動を理解することができる。シナイ山の上で、ご自分の栄光を表し、律法を与えられました。神はイスラエルと契約をちぎり、彼らのただ中に住むと約束されました。神様は、ユダヤ人に神殿を与え、礼拝、捧げ物、キリストの完璧な犠牲の表したものを与えていました。神様はユダヤ人に約束を与え、祝福すると約束されました。また、割礼にもユダヤ人にとって大きな価値があるというようなことをパウロはほのめかしていきます。ここではそれについてあんまり具体的には触れていません。3節でパウロは批判者から投げつけられていたもう一つの質問を取り上げていきます。その質問が、もし信仰を持たない者がいるなら、彼らの不信仰が神の真実さを無効にするのかと。彼らの歴史を通して多くのユダヤ人は神を信じないで従おうとしてきませんでした。でもこのような人たちの不信仰が神の不忠実さや神の失敗を表しているというわけではない。彼らが言おうとしていたことはこのようなことだと思います。パウロが、人が神に従わないなら、割礼にも何の意味もないよと教えている。もし神がユダヤ人を選び、多くが信仰を持たなかったということであれば、パウロの考え方によると本当のユダヤ人でもない。でももしそうだったら神様が選んだ人たちが失敗した以上、神が失敗したと言えるのではないでしょうか。4節でパウロは、いや、絶対そうではないですよ。パウロは人の失敗が神の 忠実さ、真実さを無効にするという論理はイカれてるよというふうに言っています。パウロはそこで詩篇の51篇の4節を引用していきます。あなたが語られることの真実であり、裁かれるときに正しいのです。ダビデはこの言葉を自分が神に不忠実のためバテシュバと姦淫を犯した悔い改めの時に書いたものです。ダビデの罪は神の真実さや性質を疑わせるものではなく、ダビデ自身の失敗と罪深い心を表しています。5節から8節を読みましょう。ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか。決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか。では、もし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされ、神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。毒をもたらすために悪を行う王ということになりませんか。私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。黙想の質問。パウロを反対していた人たちに答えてみてください。怒りを下す神は不正なのでしょうか。私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。この三つの黙想の質問というのは、パウロが五節から八節で挙げてきたものです。一節から四節と同じようにユダヤ人たちが議論的な質問を投げかけて、パウロの語っている恵みのメッセージを否定しようとしています。彼らはこの質問がパウロの人間の罪深さと神の裁きについての教えを亡き者とするという意図を持って投げかけています。五節でパウロは人間的な言い方をしますがというふうに言っています。パウロはこの質問が人間的な論理で、疑問を投げかけているということを強調しています。五節から六節でパウロは最初の質問を検証していきます。もし私たちの不義が神の義を際立たせるなら、私たちは何と言うべきか。神が私たちに見怒りを注ぐのが不当ではないか。この質問というのは、私たちの罪深さが神の義を明らかにするなら、神は私たちを裁くべきでないと言っているものです。パウロはこの人間的な論理、屁理屈に対して、いや、絶対そうじゃないよ。もしそうなら、神は世を裁くことができないと答えています。七節から八節では、さらに二つの人間的な視点、理屈からの質問が続きます。この質問というのは、神様の罪人への裁きと罪 そのものの考えに疑いをかけているものです。その質問というのが、もし私の罪が神様の栄光をあらわにするなら、なぜ私が罪人として裁かれないといけないのですか？私の嘘が神様の真実さを教えるなら、なぜ私が裁かれないといけないのですか？この論理が正しかったら、人は私たちが悪を行い、そこからいいことが出てくればいいではないかというようになります。私の罪深さが神を高めるなら、神がさらに栄光を受けるなら、もっと罪を犯せばいいのではないでしょうか。もちろんこんな考え方は愚かな人間中心の論理です。パウロはしかし、一部の人々がパウロがこのように教えたと嘘をついていると述べました。8節の終わりで、彼らが裁かれるのは当然であるというふうにも言っています。人はもうすごい論理を使って自分の罪を正当化しようとして、神様の裁きを逃れようとして、人間のロジック、論理を使っていきます。パウロの結論というのは、このすべての疑問や議論に対しての、応答というのは、誰もが神の裁きを逃げ切ることは、人間のロジックでは、論理ではできませんというふうに言っています。黙想の質問。私たちの思考が時に人間中心の論理や理屈に支配されている具体例を挙げてください。なぜ主を恐れることが知恵の始まりなのですか？主の恐れがなかったら人間の知恵と論理というのが愚かで、神を神として認めない、神が知恵の源であり真実であると認めないから、人間というのはプライドがあって傲慢で自分は知っていると思い込みます。箴言の9章の10節には、主を恐れることは知恵の始め、聖なることを知ることは悟りであると書いてあります。本当の知恵というのは、神様を恐れて敬うことなしにはできません。知恵というのは神から来るものです。人間は常に神様を否定し疑っていくことを通して自分の愚かさをあらわにしていきます。それが人間のロジック、論理を使っていくからです。第一コリントの3章の19節には、この世の知恵は神の御前では愚かだからですというふうに書いてあります。一緒に祈っていきましょう。神様、あなたの恵みと憐れみ、感謝します。あなたの御言葉が真実であることを感謝します。私たちに主の恐れを教えてください。すべての知恵は、真実はあなたから来るものです。私たちが真実からそれているとき、人間的な論理、ロジックに陥っているときにも見せてください。私たちがあなただけを私たちの知恵と真実のために頼っていくことができるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。